4. 娘の仕えていた宮が突然お亡くなりになったのを潮に、娘はしばらく宮仕えからのいて、また昔のように父母のもとでつつましい朝夕を送り出していた。さすがに宮仕えをした後には、娘はもう世の中が自分の思ったようなものではないことをいよいよ切実に知り出していた。薫大将だの、浮舟だのが、この世にありえようはずがないことも分かりすぎるぐらい分かってきた。が一方、娘はそういうどうにもしようのないような諦めに落ち着こうとしている自分が、かえって昔の自分よりも不甲斐なく思えてならなかった。その後も宮からは絶えず娘をお召しになっていた。亡くなられたお方の小さいお子たちの相手に、娘の姪たちを連れてきてもらいたいというのだった。娘はもう自分だけなら、このまま静かに老いるのもいいと考えていた。それほど娘は身も心も疲れきっていた。しかし、ようやく大人びてきた姪たちのことを考えると、この子たちだけは自分のようにさせたくないと、せっかくの宮からのお召しを拒みかねて、二人に付き添っては折々また出仕をするようになった。が、今度は娘は宮でもまるっきり新参というものでもなく、そうかといってまた古参というほどでもないので、ただ何ということなしに女房たちの中に混じって、元の朋輩たちと気安く語らってさえいればよかった。もう別に宮仕えだけで身を立てようなどともしていないので、他の女房たちが自分よりも上のおぼし召しがよかろうと、羨ましいとも思わなかった。そうして、古参の女房からいろんな昔の知り人の噂などを聞いては、それを淡々と聞き過ごしていた。一方、こうして、この頃のように自分がそれにつかず離れずの気持ちでいられるようになってから、しばらく宮仕えというものの趣を自分でも分かりかけてきたような気もしないではなかった。ある冬の暗い夜のことだった。上では普段経が行われていたが、ちょうど声の良い人々が読経する時分だというので、一人の女房に誘われるまま、娘はそちらに近い戸口に行って、そこに伏しながらそれを聞いていた。しばらくそうして聞いていると、そこへ伝承人らしい男が一人、そういう二人には気がつかないように近づいてきた。どなただか知らないけれど、急に隠れたりなんぞするのも見苦しいから、このままこうしておりましょう。相手の女房が言うので、そのそばに娘もじっと伏せていた。その男は、戸口の近くにそういう二人を認めると、前からの知り合いらしい一方の女房に向かって、非常に穏やかな様子で言葉をかけた。今お一人はどなたですか？などと問うたが、娘が困って何とも返事をせずにいても、それ以上執拗には尋ねなかった。そうしてそのまま二人のそばに座りながら、そのどちらに向かってともつかず、世の中の哀れなことどもをそれからそれへと言い出して、娘たちにも真面目に問いかけたりするので、娘もついそれに誘われて、いつか二言三言言葉を交わしていた。まだ私の知らないこういうお方がいられたのですね。などと珍しそうに男は娘の方を向いていた。いつまでも気持ちよさそうに話し込み、なかなかそこを立ち上がりそうにもなかった。星の光さえ見えないくらいに真っ暗な晩で、外には時々しぐれらしいものがさっと木の葉に降りかかる音さえひそかにしだしていた。こういう晩もなかなかいいものですね。男はそう言いさして、ひそかに木の葉にかかるしぐれの音に耳を傾けながら、急に何か考え出したように沈黙していたが、それから静かにこんなことを語り出した。どうしたわけですか。私は今、ふいと17年ほど前のある晩のことを思い出しておりました。それは、私が西宮の重荷の勅使で伊勢へ下った折のことです。 伊勢に登っておる間、ほとんど毎日、雪に降り込められておりました。ようやく任も果てたので、その明け方、京へ登ろうかと思って、おいとま乞いに参上いたしますと、ただでさえ、いつも神々しいような御所でしたが、その折はまた、円遊院の御代からお伝えしているとかいう、いかにも神さびた老女が居合わせて、昔のことなど懐かしそうに物語り出し、しまいにはよく調べた琵琶までも聞かせてくれました。私もまだ若い美空でしたが、なんだかこうすっかりその琵琶の音が心に染み入って、本当に夜の明けるのも惜しまれたくらいでした。それからというもの、私はそんな冬の夜の雪なんぞの降っている晩には、極まってその夜のことを思い出し、日よけなど抱えながらでも、必ず橋近くに出ては雪を眺めておったものでした。そんな若い自分のことも、この頃ではつい忘れがちになっておりましたのに、今、こうしてあなたたちと話し込んでいますうち、その夜のことが急に懐かしく思い出されてきたのです。どういうわけのものでしょうか。そういえば、今宵もこれほど私の心に染み入っていますので、これからはきっとこんな真っ暗な、時々打ちしぐれているような冬の夜のことも、その西宮の雪の夜と一緒に折々懐かしく思い出されることでしょう。男はそんな問わず語りをし始めた時と少しも変わらない静かな様子でそれを言い終えた。男がほどへて立ち去った後、娘たちはそのままめいめいの物思いにふけりながら、いつまでもそこにじっと伏せていた。雨は木の葉の上に思い出したように寂しい音を立て続けていた。5。こんなことがあってからも、娘が何かと悟いがちに、いかにも気がなさそうな折々の出仕を続けていたことには変わりはなかった。が、出仕している間は、今までよりも一層他の女房たちのうちに言葉少なになって、一人でぼんやりと物など眺めているようなことが多かった。しかし、何かの折に、いつかの女房と一緒になりでもすると、互いに話もないのに、いつまでもその女房のそばにいて、何か話をしていたそうにしていたり、また、相手があの時雨の夜のことをそれとなく話題にのぼそうとでもすると、慌ててそれを他にそらせようとした。しかし、娘はいつかその男が、才名の高い右大弁の殿であることなどを、それとはなしに聞き出していた。そうやって、宮に上がっていても何か落ち着きを欠いている娘は、里に降りて、気安く老いた父母だけを前にしているときは、一層心も空のようにして、何か問いかけられても返事もはかばかしくなかったりした。そうして、ひとむきになって何かを耐え忍んでいるような様子が、その頃から娘の上には急に目立ち出していた。右大弁は、時々友達と酒を汲んでいるときなど、ひょいとその時雨の夜のこと、それからその時語り合った二人の女のうちの初めて会った方の女のことなどを思い浮かべがちだった。男は無論他にも幾たりかの女を知っていた。また、大方の女というものがどういうものであるかも知出したつもりでいた。しかし、その時雨の夜のように何分暗かったので、その女の様子なんぞよく見られなかったせいもあるかもしれないが、その女といかにもさりげなく話を交わしていただけで、何かこう物語めいた気分の中に引きずられていくような、胸の締め付けられるほどの良い心持ちのしたことなどは、これまでついぞ出会ったことがなかった。何かといえば、今一人の女房を立てて、自分はいかにも控えめにしていた、そんな内輪な女の、そういう言い知れぬ魅力というものは、どこから来るのだろうかと、男は自問自答した。もう一度でいいから、あの女と二人きりで、しめやかな物語がしてみたい。私の琵琶を聞かせたらどう聞くだろうか。 この頃になく、そんな若々しいことまで男は思ったりもしていた。しかし、男は何かと抗議の重い身で多忙なうちに、その女のことも次第に忘れがちになっていった。が、時々友達と酒でも組んでいるような時に、思いがけず、不意とそのほのかに見たきりの女の髪の具合などが面影に立ってきたりした。その翌年の春だった。ある夜、右大弁はまたその一の宮に音楽の遊びに招かれて行っていた。明け方、男は一人で庭に降り立って、ほんのりとかかった細い月を仰ぎ仰ぎ、読経などをしながら靴音を忍ばせてそぞろ歩きしていた。細殿の前には丁子の匂いがやきに強く漂っていた。男はそれへちょっと目をやりながら、槍戸の前を通り過ぎようとしたとき、ふいとその半開きになっていた槍戸の内側に、一人の女のいるらしい気配を捉えた。女房の一人でも月を眺めているのだろうぐらいに思って、男は何の気なしにそれへ言葉をかけた。うちの女はしばらくみじろぎもしないでいたが、やっとためらいがちに低く返事をしたとき、男は初めてそれが誰であったかに気がついた。あなたでしたか。あの時雨の夜は片時も忘れずに懐かしく思っておりました。男は我知らず少し上ずったような声を出した。そうしてそのまま男は黙って返事を待っていた。槍戸の内からはしばらくすると女がこんな歌をかすかに口ずさむのが聞こえてきた。何様で思い入れけんなおざりの木の葉にかけししぐればかりを。その時、その細殿の方へ靴音を響かせながら、五六人の殿上人たちが男を追うようにやってきた。男は、それとほとんど同時に、槍戸の奥へ女が滑り込んでいく気配に気がついた。男は、殿上人たちに脱せられながら、細殿の前に漂っていた丁子の匂いを気にでもするように、その方を見返りがちに、再び、靴音をさせながらそこを立ち去っていった。6。娘が前の下野の神だった20も年上の男の後妻となったのはそれからほど経てのことだった。夫は年も取っていた代わり気立ての優しい男だった。その上何もかも娘の意をかなえてやろうとしていた。娘ももちろんその夫に悪い気はしなかった。が、娘の人向きになって何かを耐え忍んでいようとするような様子はいよいよ誰の目にも明らかになるばかりだった。しかしもう一つ、そういう娘の様子に不思議を加えてきたのは、娘が一人で折々思い出し笑いのような寂しい笑いを浮かべていることだった。が、それが何であるかは、娘のほかには知るものがなかった。夫がその秋の地獄に、信濃の神に任ぜられると、娘は自ら夫と一緒にその任国に下ることになった。もちろん、娘の年取った父母は、京に残るようにと懇願した。しかし、娘は何かすでに意を決したことのあるように、それには何としても応じなかった。ある晩秋の日、娘は夫に従って、さすがに父母に心を残して目に涙をためながら、京を離れていった。幼い頃、多くの夢を小さい胸に抱いて、東から登ってきたことのある大阪の山を、娘は20年後に再び越えていった。私の生涯はそれでも決して虚しくはなかった。娘はそんな具合に目を輝かせながら時々今日の方を振り向いていた。近江美濃を過ぎて幾日かの後には信濃の神の一行はだんだん小深い信濃寺へ入って